オステーション。リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション、進行役のナビことチョーミスです。リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。最近추석に備えてお墓の草刈りのために田舎に向かう人が増えています。そのため週末の道路はかなり混み合ってます。さて、日本語版の KBS ニュースでも報じられていましたが、韓国で日韓の大学生150人が3日間共に過ごす交流プログラムがこの9日から11日まで開催されたとのことですね。日本から選ばれた50人の大学生が韓国を訪れて、主にですね、観光とかですね、一緒にこう楽しむ文化プログラム、そういったさまざまな企画を楽しんだということでした。そんな政府の交流行事に先駆けてですね、こちら KBS の日本語放送にも福岡の大学生が来訪してくださったんですよね。先週の特別企画、皆さん聞いていただけましたか？今更聞けない韓国入門でね、おなじみの尾形義弘先生と、そして尾形先生の担当の福岡大学ゼミ生の皆さんをスタジオにお招きしました。そこで伺ったインタビュー、しっかりね、先週と今週にかけてお送りするんですけれども、いやー、私はですね、本当に皆さんしっかりしてるなと思って、しっかりとね、自分の考えを持っていらっしゃるなって感じました。この日韓関係とか、また自分と韓国のつながりとかご縁について、とっても広い視野で、そしてね、この肯定的な感じで捉えてるんだなということがね、印象的で、とっても感心したんですよ。そして尾形先生とのね、コミュニケーションといいますか、信頼関係あってのことなんだろうなという、ちょっと笑えるやり取りなんかもねあって、もう笑いの絶えないとっても楽しい収録でしたよ。はい、でこちら引き続き、今日もですね、第2部として後半のインタビューをお届けしますので、楽しみにしていてくださいね。では今週の金曜ステーションは、今月のテーマ懐かしい曲のリクエストとして、こちらの曲をお送りしながらスタートです。最後までお楽しみください。お送りした曲は、チョウヨンヘイが1988年に発表したモナリザでした。こちらは秋田県の安井明弘さんからのリクエストでした。安井さんからのメッセージです。9月のリクエストのテーマは懐かしい曲。 KBS なのか他の韓国の放送局なのかは分かりませんが、1988年か89年、私が中学生の頃、偶然ラジオを聞いていたらよく聞こえてきた曲です。こちらをリクエストしたいと思います、とのことでした。それではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します。まずは大阪府の小原美希夫さんからです。夕方5時からの 7275kHz を聞きました。その受信状況ですが、大変よく聞こえていました。今年は KBS ワールドラジオ開局70周年とのこと。そんなこともあってか、9月8日の金曜ステーションでは特別企画として、訪韓した福岡大学東アジア言語学科韓国語コースの尾形先生と学生さんにインタビューして、日本と韓国についてトークする内容が放送されました。日本と韓国はお隣に位置する国ですが、これまでも何かとお互いがぎこちなくなる状態になることが多々あります。お互いに仲良くするにはどうすればよいのか、これから日韓関係に貢献しようという日本の若者の意見を聞くことができてよかったです。同じようなスタイルで韓国の若者にインタビューして、日本についての意見を話す内容を放送していただければと思ったりしました。これからもソウルからの KBS ワールドラジオ日本語放送を楽しみながら聞いていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 とのお便りです。はい、もう一つご紹介しますね。滋賀県の吉原秀俊さんからです。開局70周年おめでとうございます。初めて帰局を受信したのは中波放送でした。今回受信した特別企画の番組は限界灘に立つ虹のような番組で非常に面白い内容のものでした。最後になりましたが、帰局のますますのご発展とスタッフの皆様方のご健康をお祈りいたしますとのことです。はい、小原さん吉原さんありがとうございました。はい、まずは小原さん、本当に丁寧なご感想をありがとうございます。ねえ、韓国が好き、そしてだからこそ日本と韓国をお互いに仲良くしたい、日韓関係もっと良くしたいというふうにね考えている学生さんたちの話を聞いていて、私もとっても心強く、そしてとても嬉しいなと感じましたね。小原さんのお便りにもあったように、韓国で日本に関心のある韓国人の学生さんの意見を聞く、まあ、これも面白そうですね。はい、いつかぜひ実現させたいものですね。はい、そして吉原さん、70周年のお祝いのお言葉ありがとうございました。ねえ、初めての受信が中波放送だったとのことですね。ぜひぜひこれからも限界の灘に立つ虹、そしてこちら金曜ステーションもぜひご愛聴くださいね。ご感想のお便りも楽しみにしています。この他にも尾形先生と福岡大学の学生さんのインタビュー、たくさんのご感想のお便り届きました。ラジオネームメミルジョンビョンさんからです。ナビさんこんにちは。
こんにちは。
尾形先生と学生さんたちがいらっしゃってますね。私は仕事場が福岡大学の近くなので、副大の前を通ると、あ、ここに尾形先生がいらっしゃるんだなと妙な親近感を覚えています。さて、学生さんたちに質問ですが、この韓国訪問が決まる前から KBS 日本語放送を聞いたことはありますか？聞いていらっしゃったら感想を教えてください。そもそもラジオ機器を持っていらっしゃいますか？とのお便りでした。はい、メミルジョンビョンさんありがとうございます。はい、学生さんたちへのね質問を寄せてくださいました。こちら、インタビューを収録した後に受け取ってしまったので、ごめんなさい、直接聞くことができなかったんですけれども、なんと偶然ですね、同じことを、似たような質問をね、この、学生さんたちに聞いておりました。はい、この日本語放送、特に金曜ステーションの尾形先生のコーナー、聞いたことありますかというふうにね、学生さんたちにはお伺いしたんですよ。なので、今日この後お送りするインタビューの第2部でこちらのお話出てきますからね。まあ、ラジオ機器を持っていますかというのを、そういえば聞き損ねてしまいましたが、はい、そんな話も出てきますので、ぜひぜひお楽しみに聞いていてください。次は大阪府の谷口忠さんからです。ナビさん、ラムちゃん、ナギさん、皆さんこんにちは。
こんにちは。
いつもお客さん待ちをしている駅からお乗せしたお客様の話です。日本語はすごく達者ながら、ああ、この人韓国の人だと直感で分かりました。韓国の方は中国系の方にはない発音で大体分かってしまいます。10分ほどの接客で日本語と韓国語のちゃんぽんでしたが、私のタクシーの車内はすごく和やかな雰囲気に包まれていました。その方は今から仕事デートのことで、お仕事前にちょっといい感じになって気持ちよくお仕事されたかなと思っています。度胸をつけて臆せず韓国語を話せるのも KBS ワールドラジオが後ろで支えてくださっているからでしょうね。あ、よいしょが過ぎました。かっこ笑い尾形先生と福岡大学の学生さんの座談会、よかったですね。私が20歳頃の頃には K-POP なんてなかったですし、まだまだ近くて遠い国の位置づけでした。時代は流れてるなぁと実感しました。15日の続編も楽しみにしていますとのことでした。はい、谷口さんありがとうございます。 谷口さんのお仕事のタクシーですね、お客さんが韓国の方だったというお話ですよね。いやーきっとねこのお客さん、運転手さんが突然韓国語で話しかけてくださってとっても嬉しかったと思いますよ。たとえちゃんぽんだとしても、ね、こういうふうに、まあ、自分の、ね、母語が聞こえてきたらとっても嬉しいものですもんね。やっぱりこういうね、もう街中での小さな交流の積み重ねってとっても大事だなって最近特に思うんですよ。で、谷口さん、ところで11日月曜日の KBS ワールドラジオ70年グローバルコリア70年、こちらのミニコーナーにご登場くださいましたね。聞きましたよ。谷口さん、なんと KBS ワールドラジオ歴46年とのことですね。そして短波放送を聞くことで異文化の交流ができていますというようなお話してくださっていました。とっても印象深かったです。本当にこれからも末永くよろしくお願いしますね。ラジオネームメアリさんからです。ナビちゃんこんにちは。
こんにちは。
今月のリクエスト曲は懐かしい曲とのことですね。私は韓国語の歌を歌う合唱団に2つ所属しており、そのうちの1つの合唱団で11月にコンサートをやることになりました。今猛練習中です。コンサートで歌う歌は主に韓国歌謡やタリョンですが、その中に懐かしい冬のソナタの OST チョンプとチグンカジ、最初から今まで、こちらを歌うことになりました。みんなで合わせるのが難しい曲なので、本番までにうまく歌えるようになるかな心配です。本音を言えば、私は冬のソナタの OST ではマイメモリーが好きです。ナビちゃん、金曜ステーションでマイメモリーをかけていただけたら嬉しいです。よろしくお願いしますとのことです。はい、みはりさん、11月に合唱団のコンサートがあるんですね。いやー、聞いてみたいな聞いてみたいですよ、ね、え、実は以前にちょっとね行ったこともあるんですが、私も子供の頃合唱部に属していたんですよ。ボソボソと恥ずかしいのでちょっと小さい子で言いますが、はい。でも大人になってからこう合唱からはだいぶほど遠くなってしまいましたね。まあでも結構私の周りでではですね、趣味の合唱サークルに入ってる方いらっしゃるんですよ。で、いいなと思ってましたね。冬のソナタの最初から今まで、チョンブとチグンカジ、この曲ね、本当にイントロを聞くだけでシーンが思い出すような有名な名曲ですよね。でも確かに難しい曲ですね、合唱で歌うにはね。歌詞も韓国語で覚えなければいけないですしね。いや、練習頑張ってくださいね。応援の気持ちも込めてリクエストの曲は後ほどかけさせていただきますね。さて、今月のリクエスト曲のテーマは懐かしい曲ということで募集しております。結構同じ曲とか同じ歌手の方のリクエストがね、こうリスナーの皆さんからいくつか届いておりまして、ああ、やっぱり印象に残る曲っていうのは皆さん共通するのかななんて思ったりして、お便りを拝見してました。もちろん新しい曲だけどなんとなく懐かしさを感じるんだよねなんていうのも大歓迎ですよ。ぜひエピソードも聞かせてくださいね。お便りはメールアドレス japanese@kbs.co.kr、 または番組ホームページの日本語放送へのメッセージをクリックして書き込んでください。また Facebook のコメント欄の書き込みでも受け付けておりますので、お気軽にお送りください。こちらのコーナーでは前回に引き続き、第2部としまして、尾形先生と福岡大学の学生さんたちを招いて、トークを繰り広げております。はい、では改めてご紹介しますと、福岡大学3年の小峰美優さん、そして福岡大学4年の杉野翼さん、 そして同大学4年の福島凛香さん、こちらの3名と、そして尾形義弘先生にスタジオに来ていただいております。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ところで皆さん、このコーナーというかこの金曜ステーションというラジオをですね、もともと尾形先生のとっておき韓国ノートというコーナーがありまして、毎週出ていただいてるんですけれども、聞いたことありますか、このラジオ。微妙に笑っていらっしゃいますけれども、凛香さんは聞いたことがある？
はい、
はい、
聞きました。
聞きました。
はい、
どうでしたか？ざっくりと感想は。
いや、でも本当にあのいつもの授業みたいな感じで、
あ、
でも授業よりちょっと硬かった印象なんですけど正直に言うと
暗いとよく言われ
る。まさかの授業より硬いと
そうですね。でもすごい聞きやすい、すごい、いつもなんですけどすごい聞きやすく話してくださるので、すごい、まあ、そのラジオも聞いていてすごい話が入ってきやすかったなという印象です。
ありがとうございます。
はい
他は皆さんは聞きました？
一回だけ聞きました。
残念ながら僕はないんですけれども、まあ岡田先生なので、まあ、楽しいコーナーなのかなというふうに勝手に推測 してますけれども
推測されてます。
上から目線
まあ尾形君ならよくやるだろうぐらいの感じでしょうね。
頑張ってます。
はい、ぜひまたね、あの聞いていただけたら嬉しいなと思うんですけれども、はい、先週はね、いろいろ学校での授業とか、聞きましたが、またちょっと変わって、こう皆さんの好きな K-POP をはじめ韓流ブームとか韓国の文化についてちょっとね伺ってみたいと思います。最近ですね、日本で、海外からの輸入化粧品のうち、今まではまあ別のフランスとか、まあ別の海外の、コスメのブランドが1位だったんですが、韓国がついに1位になったというニュースがありました、ね、やっぱり皆さんどうですか、周りで化粧品とかファッションとか韓国の影響多いなと思います？小峰さんいかがですか？
私も結構それは感じてて、うん、今までは韓国に興味がある子しか知ってない化粧品ブランドとかも、うん、最近は韓国を知らない人でも、うん、まあ、化粧品の名前とかも知ってる子が多いですし、うん、日本のドラッグストアとか、うん、本当に手軽に行けるような場所でも売ってあるので、うんうんうんうん、それもなんか1位に関わってるのかなっても思いますし、
なるほど、
韓国の洋服も好きっていう子たちも多いので、うんうん、まあ、ソウルだったら結構インスタとかで、うん、なんかソウルで買うんだったら地下鉄の高速ターミナル駅とかホンデとかに行った方がいいよっていうのも情報が結構ピックアップされるので、うんうん、まあ、日本の洋服とも違って、うん、こう好きになる子が多いのかなと思います。
あ、日本の洋服とちょっと違います？
やっぱ違いますね、うん、日本の洋服は、うん、なんか一着でフリルとかデザインとか、うん、こう結構いろいろついてるんですけど、
うん、
韓国って結構シュッとシンプルに着こなせる、でもダサくならない、
お、
それがすごい可愛いなと思って。
なるほど、さすがお母さんの仕入れ にあの一緒に韓国に何度もいらしてるという話をね先週してくださいましたが、ね、え、なるほどですね。凛香さんはいかがですか、何か感じるものってありますか？
はい、うん、私も韓国の化粧品はよく使うんですけど、
うんうん、使ってますか？
はい、
う
ん、あのやっぱ日本のものとやっぱ比べて使ってみて、うん、すごい発色が良かったりとかファンデーションがすごい綺麗だったりとかすごい思うので、うん、やっぱ韓国の製品の方がいいなって思います、
ね、うん、あ、やっぱりそうなんですね、はい、やっぱりそう、あ、さっき言ってたようにインスタグラムとかでね、その韓国の製品とかファッションとかすごく情報が出てきてますもんね、うん、やっぱり韓流ブームどんな風に思いますか？
そうですね、私が今ちょうど、うん、あの韓流ブームについて、調べていて、今まで韓流ブームが4回あって、うん、1回ずつ終わっているのがなんでかっていうのがすごい気になっていて、
うん、
でもしかしたらそれが徴用工の問題 が関係するのかなと思って、うん、でその問題が大きく報道されたことで、うん、その批判が増えてしまって韓流ブームが冷めてしまったのではないかなと思ったので、うん、今報道のされ方をすごい調べています。
おお、なるほど、深いですね。
卒論のね、テーマで、
うん、ああそうなんですね、
はい、一生懸命やってるところですね。
おお、なるほど。いかがですか、韓流ブームそのものについて尾形さんがどれくらいこうキャッチをされているかわからないですが、うん、はい、まあ、そこからしてね、こうブームの上がり下がりと、まあ、政治的な状況が関連してんじゃないかっていうね、鋭い指摘もありましたが、
はいはい、うん、それはもうね、うん、これから福島さんが、はい、解明してくれることと期待してますけれども、はい、もう今だからね、あの韓流じゃないんですよね、うん、韓流っていう風にね、もう、うん、韓流、うん、韓国語の発音のままでもう使うようになってるっていうことだけ見ても、うん、もう本当に昔とは違うなと、うん、まあ、こう本当にブームって言えるんだろうかと、うんうんうん、もうね、さっきもうあの、文化として韓国が、うん、あ、先週ですね、うんうん、先週そういう話もちょこっとありましたけれども、うん、文化として韓国のものがこう伝わってるという状況があるんだろうなと思いますね、うん、
なるほどですね。一過性のものじゃない風になってきてるなっていう話もありましたが、みゆさんなんかね、もう何度も来てらっしゃるってことですけれども、特にこう印象的な韓国っぽさっていうのってありますか？文化っていうかな、うん、
私は結構韓国人のなんかサービス精神がすごい好きで、
お、
うん、飲食店も日本よりおかずを無料でくれたりとか、うん、
ありますね、
なんか前はスーパーに閉店ギリギリで行ったのに、なんかお年寄りの方がいきなりみかんをくれたりとか、
それはまた独特な体験をされましたね、
結構そういうなんか人への思いやりなのか分かんないんですけど、うん、そういったサービス精神がすごい好きですね。
あー、分かります、分かります。なんかね、ちょっとおせっかいと言えるぐらいのサービス精神、はい、たっぷりっていうのがねありますよね。ここまでお話伺ってきましたが、ここで一曲聴いていきたいと思います。リクエストをね、皆さんからちょっと聞きたいなと思うんですが、いかがでしょうか。みゆさん、何かリクエスト曲ありますか？
はい、この夏にぴったりのセブンティーンのナインティーンという曲をリクエストします。
はい、ではセブンティーンのナインティーン、こちらをお聞きいただきます。ここまでお話伺ってきましたが、ちょっとここからこう踏み込んで日韓関係についてね、ちょっと聞いてみたいと、どういうふうに感じてるかというふうに、聞きたいと思います。ここ最近は、まあ、今特にユン大統領に代わってから日韓関係がだいぶ改善されたというね、ニュースもたくさん出ていると思います。やっぱこういった日韓関係の変わり方、変化についてどんなふうに思いますか？翼さんはいかがですか？
そうですね、ユン大統領に代わって日本に対してすごく友好的なんですけれども、うん、少しちょっと違和感を感じるっていうのがありますね。
ほうほう。
まあ、その1個前のムン・ジェイン大統領だったりとかパク・クネ大統領っていうのは、うん、まあ、日本にとても厳しい姿勢を見せていたので、うん、まあ、こんなに、まあ、優しくていいのかなというふうに思っておりまして、うん、まあ、日本も韓国もですね、毅然とした態度で、うん、まあ、かつ友好的に外交を進めていただければ、うん、関係改善につながるのかなというふうに思いましたね、
うん、はい、なるほど。ややね、ここまで譲歩しても優しすぎるぐらいなユン大統領にちょっと違和感という話もありました。はい、みゆさんはいかがですか？
はい、私は韓国では大統領が変わるごとに、うん、その日韓関係が悪くなったり良くなったりっていう、うん、の波があるので、うんうんうん、それがすごいちょっと不安ではあるかなって思うんですけど、うん、まあ、ユン大統領に続いて今後も次の大統領もいい関係が続けるような姿勢があったらいいなって思います。
うん、なるほど。はい、岡田先生、ここまで話を聞いて、はい、岡田先生的には どういうふうにお考えですか。
はい、もう当然対話が再開したということはいいことですし、うん、まあ、多くの日本の人たちも関係が良くなって安心しているところはあると思うんですよね、うん、で韓国の人たちも当然そういうところはあると思いますけれども、うん、先ほど杉野君がね、うん、言ってくれたようにちょっと優しすぎなのかなっていう不安っていうのはきっとちょっとアンバランスな、うん、日韓関係に見えるところもあると思うんですよね、
うんうん、
次の政権とかになった時にじゃあどうなるんだろうとか、うん、それを心配する人も多いと思うんですけども、
うん、
それをねこう一過性の関係改善に終わらせないような仕組みを作るとか、
うん、
関係を深めるとかっていうことが本当は必要で、うん、まあ、そこまでいった中での今有効状態なのかなっていうとちょっとやっぱり疑問なんでね、そこら辺が今後の課題なんだろうなというふうに思いますね。
なるほどですね。やっぱりね、対話のこう方向に行くようになったってことはいいことですけれども、まだまだやっぱりこういろんな歴史的な問題、慰安婦問題とか徴用工問題などいろんな、まあ、問題っていうのが山積みになっていますよね。ちょっと難しい質問かもしれませんが、まあ、どうしたらこういう問題って解決に進むかなとか、皆さんなりの考えでいいのでどういうふうに思いますか。みゆさんから言ってもいいでしょうか。
難しいんですけど。
難しいですよね、うん、
テグで日韓関係について、うん、韓国の学生と日本の他の大学から来た人と対話をした時に、結構日本の学生が人権的な問題はあまり考えてなくて、うん、お金とかの面でなんか支援すればいいんでしょっていうちょっと上からな発言をしてたので、
うん、
なんか人権的な問題として考えてる人があんまり日本人で少ないので、
うん、
政府もそうですし、被害者に対する姿勢とか態度、うん、そういったのももっと被害者の立場を考えて、
うん、
まあ、政府だけじゃなくて個人としても何かサポートできるものを作るべきじゃないかなって、うん、そこから何か解決じゃないですけど、
うん、
少しずつ何か生まれるんじゃないかなって思います。
うん、なるほど。政府間だけじゃなくて被害者の立場をもっと大事にしてほしい、まあ、そういう話もしてくださいましたね。では翼さんの方に振ってみてもいいでしょうか。
はい、はい、そうですね、日韓の以外の、まあ、第三国第三者に解決を依頼するのがいいのかなというふうに思っておりますね。
お
ー、
はい、お
ー、まあ、事実は一つだが、うん、真実は人の数ほどある、まあ、っていう言葉がありますけれども、まあ、被害者や加害者の真実ばかりが注目されて、
うん、
まあ、明確な事実が確立されてないっていうのが、まあ、現状かなというふうに思っております、
うん、
まあ、それで両国が本気で解決を望むのならば、
うん、
まあ、主観の入り込む余地のない、まあ、第三国に解決を依頼するのが、まあ、必要なのかなというふうに思いますね、
うん、はい、なるほど。これをまたね、新しい意見として第三者に客観的に見て判断をしてもらうべきだと、まあ、そんなような、ね、話もしていただきました。はい、ではリンカさんいかがでしょうか。
はい、やっぱ解決するの難しいとは思うんですけど、うん、解決に進んでほしいとはすごく思っていて、
うん、
でもそれで一番大事だなと思うのがやっぱ対話だと思いますね。
対話、
はい、うん、でやっぱり国同士国レベルの問題ってなった時に話せる人っていうのは上の人たちになるので、
うん、
やっぱその首相同士での対談とかをやっぱ深く繰り返してほしいなと思いますね。
うーん、そうですね、やっぱり対話もあって話すこと、とにかく、まあ、ぶつかってあったとしてもどういうふうに意見が違うのかということも対話をしていかなきゃいけないっていうのはね、大事ですよね。はい、そういう意味でもやっぱり、まあ、市民レベルでもやっぱり交流っていうのはね、必要なんじゃないかなというふうな気もしますけどね。
はい、
うん、はい、岡田先生、ここまで聞かれてどう思いますか。
はい、まあ、本当に対話が重要だなとは思いますよね、
うん、
でしかもまあこれが政府の間だけで結局終わってしまうような問題ではなくて当事者のいる話だと、
うん、
いうところも重要だと思うんですよね、
うん、
ですからこういう話ってなかなか日常的に、日本の中で韓国の中でなされているかっていうと、まあ、韓国の中では結構ね政治談義っていうのは、うん、お酒の、ね、ネタに、
うん、
つまみになったりするんですけれども、
うん、
日本ではやっぱりこういう話をどちらかというと避ける傾向が強いかなと思うので、
うん、
まあ、本当はもっと日 日本の中でも議論されるべきことなのかなというふうに思うんですよね、うん、まあ、その上で、まあ、韓国との間で、どんな解決策があるのか、というようなことを、ね、求めていくということは必要かな、重要かなと思います、
うん、なるほど。そういった意味で結構こう日本の中で、まあ、これから社会に出ていく皆さんがすごくこうニュートラルな視線で、そしてとてもこうあったかい視線で日韓の関係をもっと良くしていくためにどうしたらいいかってことを考えていてくださるっていうのがね、とってもなんか心強い励ましになるなっていう気がしました。はい、
そうですね、
そうですよね、はい、まあ、なんかちょっと堅苦しい話をしてしまいましたが、せっかく韓国にいらしたということで、今回こうゼミ研修として2泊3日で韓国を訪問されたということなんですよね。
はい、
はい、尾形先生、どんなふうな今回こうスケジュールだったんですか。
はい、もう基本的に学生の、まあ、行きたいところに行こうということではあるんですけども、
うん、
まあ、普段自分たちだけじゃなかなか行けないところに、うん、行ってみたいということをね、学生の方から言ってくれたんで、
はい、
がっつりいろんなところに連れて行こうと思ったわけですけれども、まあ、なかなか時間的にも、ね、学生のキャパ的にもですね難しいかなということで、まあ、いろいろ企画計画はしたんですけれども、
うん、
初日にはですね、チョンワデ大統領府跡のですね、まあ、見学を、まあ、一応メインのとこイベントとして行ってきました。
ほうほう、はい、青瓦台ですよね、
はい、
うん、
でも、まあ、かつては、ね、誰も入れなかった、地図上にも載ってなかったようなね、
うん、
そういう場所に入って、
うん、
歴代の大統領が使った部屋とかをですね、
うん、
見てきたという貴重な経験だったのかなと思うんですね、
うん、貴重な経験ですね、
はい、
うん、
で2日目はですね、DMZ ツアーというのに参加してきました。
お、
はい、DMZ ね、非武装地帯、うん、まあ、まさに南北分断の、うん、まあ、最先端というかね、の現場をですね見て、韓国というのがね日本ではなかなか想像できない状況にあるっていうことをですね改めて確認できたのかなと思います。
うん、なるほ
ど。
で、
うん、3日目が今日ですけども、
はい
はい、この、ね、KBS、
KBS
の、はい、なかなか普通では入れないこの場所にね、入って韓国のメディアの現場を、見て、そして今体験するということをね、やってます。
いやいや、はい、いやいや本当にね、それこそ旅行ではなかなか体験できないことですよ、はい、皆さん、
はい、
ね、
まあ、一番のメインは夕方以降のですね
、
韓国の学生だったり、あと私が韓国で教えてた時の本出の、
うんうん、
本劇大学の卒業生と交流の場を持ってですね、大変盛り上がりました。
あ、盛り上がりました、
はい、
おー、いいですね。じゃあもうそこも含めてすごく印象深かったことそれぞれ教えていただけますか。じゃあ次は、リンカさんから聞いてみましょうかね。
はい、
うん、
やっぱ今和田先生が紹介してくださったその3つの、
うん、
1日目2日目3日目のそれぞれの大きな場所、う
ん、大きな場所
青瓦台だったり、うん、DMZ だったり、
うん、
今回の KBS だったり、
うん、
やっぱりすごい尾形先生のゼミじゃなかったら、
うんうん、
こうやってみんなで来てなかったら来れた場所ではなかったと思うので、
うん、
すごいいい機会だったなと思います。
尾形、うん、さんならではですか。
はい、そうです
ね、持ち上げてるわけではないですよね、
はい、
満足げにうなずいてらっしゃいますが、はい、翼さんいかがですか、印象的だったところ。
そうですね、まあ、チョンワデとか、
うん、
DMZ はすごく、まあ、ためになったなというふうに思いましたね、
うんうんうんうん、
まあ、というのも尾形先生に、まあ、無料でガイドをしていただいて、
おー大事ですね、
はい、無料です、
無料 で, 無料で、
はい、まあ、もうチョンワデだったら一人一人の大統領のことについて教えていただきましたし、
うん、
DMZ では、学校では勉強しないようなことまでまあ、様々教えていただいて本当にためになったなというふうに思います、
はい、うん、分断の現場ですもんね、
はい、
うん、なるほど。でさっきおっしゃってた本育大学の大学生との交流大変盛り上がったとのことですけど、いかがでしたか。翼さん感想を聞かせていただけますか。
は
い、
そうですね、本当皆さん日本語が堪能でしたし、うん、
あ、
まあ、それに加えて本当に尾形先生って愛されてるんだなというふうに思いました。なんか、
うん、どんな感じなんだろう、うん、
いじられて
る、いじられました
まあそれもそうですけど本当に信頼されてるんだなというふうに思いました、
ね、へえ、 そうですか。
ありがとうございます。
ちょっとニヤニヤしてますけど、他どうでしたか。ミュウさんなんかはもう韓国語でこう直接会話されたりとか。
そうですね、
うん、どうでした。
久々に韓国語を使ったので、
うん、そうですか、
はい、ちょっと緊張したんですけど、うん、それでもお互い、
うん、
韓国の学生は日本語を勉強してて、うん、私たちは韓国語を勉強してるっていうお互い言語を勉強してる上で、
うん、
やっぱり共通点とか悩みとかが一緒だったりするので、
うん、
励まし合ったりとかできたので、いいですね、うん、なんかまた日本に帰って、
うん、
ちょっともうちょっと頑張ろうっていう気になりました。
あー、なるほど。なんか本当それぞれいい出会いがあったみたいですね。はい、じゃあですね、今回自由行動もきっとまあちょっとねできたんじゃないかと思うので、一番楽しかったこと、もしくはやりたかったけどできなかった、ちょっと無念が残るみたいなことありますか。はい、リンカさんいかがですか。
そうですね、私はまあ自由時間ほぼ買い物をしたんですけど、
うん、
なのですごいお金は飛んでいったんですけどたくさん飛んでいったんですけど、やっぱ今回すごい、まあ、K-POP が好きで趣味、うんがその K-POP の推し活とかだったりするんですけど、うん、そういうことはやっぱ本場韓国に実際に来られたけど、うん、やっぱ実際にそういう推し活とかはできなかったので、
うん、
やっぱ次は推し活したいなと思います。
推し活ね、
はい、
アイドルの事務所に行ってみたりとかですか。
そうですね、してみたいですね。
ぜひ
個人的にお願いします
声かけていただければ一緒に行きます。はい、
行きましょう、ぜひ。
はい、翼さんいかがですか。
そうですね、自由行動はダイソーで結構爆買いしたのが楽しかったですね。
韓国のダイソーでね、
はい、そうですね、まあ4万ウォン分ぐらい買ったんですけど、
お、
はい、まあそうですね、でその他にも行ってみたかったところは伝統的な家屋とか、
うん、
他にはキョンボックの中をもっと詳しく見てみたかったなというふうに思ったので、
うん、
まあ、また次の機会に、はい、行ってみたいなというふうに思います、う
ん、ぜひ、はい、キョンボックに行くときはハンボック、韓国の伝統衣装を着て ね、
そうですね、
男性でもその、はい、綺麗に着てキョンボックを練り歩くというのが最近流行ってるので、うん、ぜひ体験してほしいですね。はい、ではこれ最後の質問になりますが、今後皆さんは個人的に韓国とどんな関わりを持っていきたいですか。これはもちろんまあ仕事に限らず、まあ、もう趣味的にもそうだし、個人的な関わりどんな風に持っていきたいかということを聞かせていただけますか。翼さんからこう順番に。
はい、そうですね、来年の4月から僕は長崎に戻って仕事をするんですけれども、
うん、
まあ、観光とかを取り扱う仕事もあるので、
はい、
まあ、長崎に来ていただける韓国人の方が、
うん、
まあ、増えるような事業で、できたらいいなというふうに、はい、思いますね。
観光を通じての韓国とのつながり。
そうですね、
ああいいですね。はい、リンカさんは。
はい、私もやっぱ就職するので、
うん、
やっぱせっかくなのでその国際線の方に携わって韓国語を使って韓国人の方々を迎えられたらいいなと 思いますし、
うん、
その趣味の面でもやっぱこれからもいろいろ推し活したりその新しいグループを見つけていったりとかしたいですね。
もうどちらもめちゃくちゃ応援しますね。
ありがとうございます、
空港でもしかしたらリンカさんに会えるかもしれない。
そうです、
ね、そうなることを期待してます。
はい、
はい、ミュウさんいかがですか。
私は語学をもっと伸ばしたくて、
うん、
来年交換留学が決まったので、
うん、
まあ、それに向けて準備をこれからはしていって、
うんうんうん、
まあ、卒業後どういった仕事つくかはまだわからないんですけど、
うん、
日韓関係に携わって、
うん、
それこそ架け橋になれるような人になれるように頑張りたいと思います。
お、素晴らしい、来年からじゃあ交換留学で韓国に、
はい、
あ、いらっしゃるんですね。
またお願いします。
はい、ぜひいらした時には KBS に
、はい、
お呼びしますので聞かせてください。
来年は、ね、小峰美優の
とてき韓国のと、
やった
期待しております。
はい
はい、というわけでいろいろな話を聞かせていただいたんですが、尾形先生ここまで聞かれて感想はいかがですか。
はい、はい、ね、さっ 時からずっと感じてるんですけど、やっぱりこう普段話してるのとまた違って、
うん、
みんなマイク気質なのか、立派な言葉をね、うん、聞けてとても、頼もしく思ってますし、
きっともう普段からの積み上げですよ、ではね、
それに気づけなくて申し訳なかった
、ね、今気がつきましたね、
はい、うん、まあ、でも本当に研修楽しく、うん、まあ、いろいろ感じるとこもあったのかなと、思うので、これをきっかけに、その関心をもっと深めていくとか、また次の機会に、より知る、チャンスをね持ってほしいなというふうに、思いました。
はい、ありがとうございます。ね、私も、まあ、先週に引き続き今週も皆さんからいろんな話を聞かせていただいて、本当に率直な声、大学生が今感じている日韓関係、それから好きな部分、いろいろな疑問に持っている部分、いろんなことを聞かせていただいて、すごくためになったなと思いました。そしてなんかすごいワクワクしてきましたね。こういう皆さんがこれからどんな風に、ね、活躍されるのかなという風に想像したらちょっと楽しくなってきました。またぜひ韓国でソウルで、ね、もしくは福岡で長崎でいろんなところでまたお目にかかりたいと思います。本当に皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、スタジオに来ていただいたのは、福岡大学の小峰美優さん、杉野翼さん、そして福島凛香さん、尾形、先生でした。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではそろそろお別れの時間です。クロージングは先ほどお便りをご紹介したラジオネームメアリさんからのリクエスト曲です。2000年代に韓流ブームを巻き起こした冬のソナタの OST からの一曲、しっとりしたメロディーが胸に染みますね。それでは歌手リュウが2002年にリリースしたマイメモリー、こちらをお送りしながら今週の金曜ステーションお別れです。お相手はナビコとチョーミスでした。アニョンイゲセヨ。눈을감